石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
この番組にハッシュタグができたのが確か2回ぐらい前だと思うんですけども、
そうですよね。で
それ以降あまり触れてないということに最近また気づきまして
リスナーさんは忘れられてないようですが、私たちの中でなんかあんま馴染んでないっていう、
ちょっと馴染ませていかないといけないなというね。やはりね、はい、ハッシュタグ紹介する場合っていうのは番組の頭にね
そうそうそう、
番組の頭にハッシュタグはこうですから、皆さんこれをつけてつぶやいてくださいよというためのものじゃないですか、
本来はね、
なのにね、番組のエンディングのは言わないわ、ね、一切触れてこないわっていう状況だったの で改めてハッシュタグ、松代さんご紹介お願いします。
はい、ハッシュタグは SPNO1 でございます。
はい、はい、これをつけていただくとね、ようやってこうね、ツイッターとして正しい使い方なのかなというところなのでねぜひお願いしたいなと思います。これで ね盛り上げていきたいなと思いますね。はい、
はい、お願いいたします。さあ石川さん、はい、今週の特集ですが、
はい、MWC の特集でも紹介しましたエクスペリアタッチを改めて取り上げたいと思います。スマートフォンとはちょっと違うガジェットですが、非常に面白い製品で自分も発売を楽しみにしていました。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
この番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
ソニーが作る未来プロジェクター一体型アンドロイドデバイス、エクスペリアタッチ。2017年3月に開催された MWC で正式発表したエクスペリアスマートプロダクトの一つ、エクスペリアタッチがいよいよ6月24日に発売されることになりました。エクスペリアタッチはプロジェクターを搭載したアンドロイドデバイスで、赤外線センサーを使用して壁やテーブルに投影した画像に触れることが特徴となっています。本日はソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社スマートプロダクト部門副部門長伊藤博さん、そして商品企画課の城寿拓郎さんのお二人をお迎えし、このエクスペリアタッチについて詳しく伺っていきたいと思います。それではお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、エクスペリアタッチ、去年の MWC で、まあ、コンセプトといいますか参考出展され、まあ、ようやく発売の日を迎えるという感じでございます。個人的にもちょっと面白い、ね、デバイスだなと思っていて楽しみにしていましたが、ようやっと触れるという感じで、今日はねいろいろとお話を伺いたいと思います。まずこちら、まあ、エクスペリアといいますか、まあ、スマートフォンがある中でこういったエクスペリアのスマートプロダクトとしてこういった製品を出すようになったという背景というのはどんな感じなんでしょうかね。
そうですね、ソニーモバイルではスマートフォンとそれからスマートプロダクト、こちらを両輪の形で、まあ、スマートフォンを引き続き力入れてやっていくというところは変わりないんですけれども、特にそのスマートフォンの市場がある程度成熟してきましたので、まあ、我々ソニーのチームとしては次の新しいコミュニケーションを創造していきたいという思いを込めて、スマートプロダクトという全く新しい分野、新しいコミュニケーションへのチャレンジをしています。まあ、その中でですね、やはりまあ我々ソニーモバイルコミュニケーションズなので、家の中それから家の外、まあ、両方の体験を新しくしていきたいという思いで、昨年家の外の最初の商品のエクスペリアイヤー、そして今回家の中の新しいコミュニケーションを、まあ、作り出していくエクスペリアタッチという順番に商品発表させていただいてきました。
はい、でエクスペリアタッチですけども、だいたい CD のケースを、まあ、6枚ぐらい重ねたような大きさの、まあ、プロジェクターといった形になっていて、まあ、ここから壁にいろんなものを投影してくれるというものになってますけども、うん、 これそもそもまあね、開発段階といいますか去年の段階でエクスペリアプロジェクターというふうに言っていて、今回タッチというふうに名前変わりましたけども、そもそもまあこの商品作ろうと思ったきっかけといいますか、その辺というのはどういったところにあるんでしょうかね。
そうですね、まあ、我々新しいコミュニケーションを作り出していきたいという思いでいろんな商品の提案をさせていただいているんですけども、特に家の中の環境にまあ目を向けてみますと、まあ、今家族の中でもやっぱり皆さんスマホを持たれていて、もしくはタブレットを持たれていて、家の中で皆さん一緒にリビングルームにいらっしゃるんですけれども、それぞれが自分のスマホタブレットに集中しすぎていると。なんで一緒にいるんですけどなかなか家族の会話が生まれないとか、今見えている課題の中から、まあ、これからの新しいコミュニケーションにつながるヒントがないかなというのを考えた時に、じゃあタブレットみたいなデバイスでももっとみんなで一緒に共有しながら楽しめるデバイスってないだろうかといったところからこの商品の企画がスタートしています。
で、まあ、こういった形で今もねスタジオにお持ちしていただけましたけども、エクスペリアタッチからスタジオにあるテーブルに、はい、まあ、画面が表示されているという形になっております。ます、ね、はい、これ画面のサイズ的にはこれで何インチぐらいになるんでしょうかね。
そうですね、今机の上に映し出していて23インチですね。
23インチの、まあ、Android の、まあ、画面が出ていると。パッと見こう時計もあり、天気予報もあり、で、まあ、温度も出ていて、でさらには Google の検索窓もあるし、プレイストアのアイコンもあると。で、まあ、見慣れた Google のいろんなアイコンもありますし、でアプリの一覧もあるというところになっていて、ちょっとまあ見やすいように今回スタジオもちょっと暗めになってるんですけどテーブルに未来的に映ってるという感じになっていますが、これ実際にどういったことができるんでしょうかね。
そうですね、まあ、今回の商品はソニーの単焦点プロジェクターと、まあ、タッチインターフェースの組み合わせ、はい、これを Android の OS との融合でやったというところがあのポイントになってまして、はい、まあ、普段タブレットでお使いいただいている Android のアプリケーションですね、まあ、Google Play から落として楽しんでいただけるアプリケーションはそのまま、まあ、これからはプロジェクターでお楽しみいただけるというところがポイントになっています。
で実際にまあ今ねテーブルにまあ投影されてますけども、 Xperia Touch という名前の通りタッチして操作できるといった感じになってるんですよね。
そうですね、
実際に何か操作していただけますかね。
じゃあですね、アプリケーションを開きまして、例えばカレンダーですね、はい、これ今ホーム画面からあの横にスクロールして、まあ、ウィジェットとして見えてるんですけれども、うん、まあ、イメージとしてはこう家族で共有するカレンダ ー、 うーん、今はこう壁に紙のカレンダーがあるお家、
ね、
お宅が
貼ってたって、ね、
そうですね多いですけれども、これからはこういった形でデジタルのデバイスの中に共有するカレンダーが生まれてもいいのかなと。うん、でこの中にですね、まあ、タップしていただくと実際の予定が書き込めたり、家族の共有するスケジュールがこの中に共有されることによって、週末どこ行こうかとか、今週の塾の時間は何時だっただろうかとか、まあ、よりあのデジタルデバイスなんですけれども、同じカレンダーを見ながら新しいコミュニケーションが生まれるきっかけになればいいなというふうに思っています。
そうですね、家族それぞれスマートフォン持っていて、そこにまあねスケジュール入れれば、まあ、共有することによってここでまとめてみることができたりもするわけですよね。他に何かありますか。
そうですね、一番わかりやすいのはビデオテレフォニーみたいな形で、はい、こちらは今ちょっとビデオを再生させていただいたんですが、はい、まあ、テーブルの上にいきなりこうビデオのテレフォニーが出てきて、はい、でそこで会話ができてしまうと。まあ、テーブルの先があの会話の相手の家に直接つながるといったような、ドラえもんのどこでもドアではないですけれども、まあ、そこに新たなコミュニケーションのブリッジができるといったような使い方も可能になっています。
ですよね、なので、まあ、遠くのおじいちゃんおばあちゃんとテレビで会話すると、まあ、本当にこうスマートフォンで見るのとまたタブレットで見るのともちょっと違う感じがすると。
そうですね、
ところですよね。
やっぱり場所を選ばないっていうのはかなり新しくてですね、うん、まあ、今お使いいただいてるみたいにテーブルの上もできますし、これをちょっと壁際に映し出して壁にから少し離していただくと、80インチまで単焦点プロジェクターなので大画面で楽しめると。そうするとほぼ人間の顔そのままのサイズ感で会話ができると、まあ、そういったことも可能になっていきますね。
これあとあれですよね、ゲームなんかも楽しかったりしますよね。
そうですね、 Android のアプリケーション基本的に全て動きますので、はい、うん、フルーツ忍者みたいなゲームであるとか、はい、今までもタブレットで楽しんでいただいたんですが、よりこの23インチの大画面で楽しんでいただくと、まあ、対戦プレイが楽しいというようなところも非常に大きな魅力になっています。
はい、
ね、やはりなかなかスマートフォンだとどうしても一人でやってしまうけども、まあ、こういったねプロジェクターでタッチ使えると、まあ、家族で楽しめると、
うんね、まさに共有してる感じがしますね。
ボードゲームですね。これね、そのテーブルとか壁に投影するにもかかわらずタッチで操作できるっていうのは、これどういった技術になってるんでしょうかね。うん、
はい、プロジェクターはソニーの単焦点プロジェクターを使ってまして、あとはそのタッチセンサーをですね、まあ、商品の下の方から赤外線で今這わせていまして、はい、でカメラとの組み合わせで赤外線が5番の目のように出ていて、まあ、それは人間の目には見えないんですけども、どこの場所を指しているかっていうのをカメラで捉えていると。でカメラにはその赤外線の目が見えてますので、まあ、的確に指が触った位置が捕獲できるというような仕組みになっています。
これ実際ねフルーツ忍者やってもかなりこう機敏に反応すると言いますか、ね、
違和感なかったです、
うん、本当に操作できますけど、これ相当大変だったりしたんですが、開発する上で
かなりノウハウを蓄積してデバイスも重ねながらここまでたどり着いたという感じですね。弊社の中でもあのエクスペリアスマートフォンももちろんですし、タブレットもずっとやっておりますけれども、やはりタッチのインターフェース、それがタッチ感度の良さっていうのは非常に重要だという認識を持っていまして、今回もこのエクスペリアタッチのタッチインターフェースを完成させるにあたって、実際にエクスペリアタブレットで開発に従事していた者たちに担当していただきまして、まあ、目指したのはもうタブレットと変わらないと、まあ、単焦点プロジェクターでいろんな場所に投影できるんですけども感度はタブレットと変わらないといったところを目指して、まあ、今回も業界の後もいろんな方に触っていただいてるんですが、ほぼ一緒だねというようなお褒めの言葉をたくさんいただけるようなところまで来たかなというふうに思っています。
そうですよね。あとあれですよね、ピアノのアプリとかもできたりしますよね。
そうですね。
これだからね、ピアノのアプリとかやると本当にこう実際のピアノよりも大きいぐらいな感じで表現されちゃったりする
かね。鍵盤が実際映るってことですね。
まあ、机の上がいきなりこうピアノの鍵盤になって、まあ、こちらも一人で楽しんでいただくというよりはお子様と一緒にピアノのレッスンをしていただくとか、まあ、今までなかなかこのアプリケーション自体はタブレットでも使えたんですけども、投影する場所が限定されないであるとか、みんなで囲めるであるとか、そういった形で新しい用途として使っていただけるっていうことがこれから出てくるかなというふうに思っています。
そうですよね。今ね本当にこう子育てしていく上でね、タブレットスマートフォン欠かせなかったりしますけど、ね、パッと見なんかねちっちゃい子供がタブレットとか使ってると って感じもしますけどなんかこれでねなんかいろいろと遊んでたりするとまあいいかなみたいな感じになってきますよね。
そうですね。あの私の家の中でもあるんですけれども、やっぱり一人でスマホを休日に見てるとやっぱりあまりいい印象は家族に与えないみたいでして、ただエクスペリアタッチをですね、まあ、こういった形で机に映し出して今家でもちょっとトライしてみてるんですけども、そうすると子どもたちが集まってきて、みんなで楽しみながらゲームをしたり教育アプリケーションをしたりとか、やっぱり家族の会話が膨らむんですね。そういった意味でも、まあ今回のエクスペリアタッチがもたらしてくれる可能性っていうのは非常に大きいのかなっていうふうに期待しています。
そうですね。ね、お絵かけアプリとかでもねやると非常に楽しかったりしますし、あと線路に電車走らせるアプリとかもあったりとかして、それはそれで楽しかったりしますし、なんかこれがね子供が操作してると何やってるかすぐ分かったりもするので、まあ非常に家族としてもね会話が膨らむのかなという感じですね。これ通信としては Wi-Fi に対応していると感じですよね。
そうですね。家の中でお使いいただくことを考えてますので、Wi-Fi でまずは商品展開させていただきます。
これ現状まあね、いろいろと Android 使えると思いますけども、これっていうのは OS のアップデートも今後していくってあったりするんですか。
はい、 Xperia スマートフォンタブレットの話で、まあ、体験がどんどん新しくなっていくといったところは Xperia 共通の強みだと思ってますので、まあ、今回 Android の OS も 7.0 で出させていただいて、先々の OS アップグレードも検討しておりますし、またその中での体験の新しさっていうのも一緒にご提案できたらいいなというふうに思っています。
これ Google に持ってってなんか Google の反響とかってあったりしましたか。
あの Google の皆さん使っていただいてかなりワオっていう反応は、これはあの実際のお客様の反応と同じですし、 Google の皆さんも同じ反応で、我々も非常にあの商品お披露目のタイミングは楽しい印象がありましたね。
へー、やっぱり Google としても結構想定してない使い方だったりするんですかね。
そうですね、まあ、非常に幅広い展開を考えられたプラットフォームなので、全くなかったとは思わないんですけれども、ただ多くの方にとってワオだったというところは、やはり、まあ、 単焦点プロジェクターとタッチというのは、まあ、組み合わせはなんとなくありかなと思ったんですけども、そこに今回ぐらいのタッチの感度が伴うといったところの組み合わせで生まれる、まあ、使い勝手の広がり、これはやっぱり皆さんにとってワオだったみたいですね。
そうですね。あと、まあ、音声でもいろいろとコントロールできるといった形になってるんですよね。
そうですね。
で、まあ、いろいろと声でかけることによって、まあ、情報を引き出せると。なんかやってみましょうか。はい。
明日の天気を教えて。
東京の虎ノ門の明日の天気は曇り時々晴れ、最高気温23度、最低気温16度です。
うん。こういった形でいろいろと音声使えるようになっているという感じ。
そうですね。
こう最近あの音声でコントロールするスピーカーって非常にアメリカでも盛り上がったりしますけども、やっぱこのところでも結構戦っていける感じですかね。どうですかね。
あのエクスペリアタッチにおいてはやはり我々が一番誇ってるのは、まあ、単焦点プロジェクターとタッチの組み合わせなので、うん、あくまでタッチして楽しんでいただくというところなんですが、うん、やはりあのちょっと画面をですね大きくするとタッチが効かなくなって、その時もやっぱり離れたままでコントロールしたいっていう、まあ、ニーズがあるのかなというのもコンセプト発表させていただいた後にいろいろ分かってきたので、まあ、そういった意味でそこを補完する形でボイス対応させていただきました。なんでまあ我々はどちらかというとその商品のプロポジションをとにかく高めるためにどうボイスアシスタントが活かせるかなっていうところで今考えてますけれども、
これソニーのボイスコントロールもありますし、おそらくね Google のプラットフォームということもあるので、まあ、将来的にはなんかね Google ホームチックにもなったらいいなとも思いますし、 MWC では LINE との話もねちょこっと出てましたし、まあ、現状ではなかなか言えないことだけだと思うんですけどもね、そういったねあの音声対応もしつつタッチもしつつっていうところで言うとね面白いデバイスなのかなというふうに気がしますね。
そうですね。ボイスインタラクションの可能性は非常に高いと思ってますので、まあ、我々エクスペリアタッチもそうですけども、やっぱりインターフェースがどんどん新しくなるとですね使い勝手も変わっていくと、そうするとそこに新しいコミュニケーションが生まれる可能性が生まれるというふうに考えてますので、まあいろんなインタラクションボイスインタラクションが出てくる中で争っていくっていうよりは共にいいところを生かしながら、うんうん、みんなが使いやすいものに育てていくということができたらいいかなというふうに思っています。
そうですね。でそれでいうとね非常にねちょっと前までは各メーカーねタッチパネルのこう操作性を争ったとかもありますけども、ね、これからはまあこういったねタッチでも別のタッチだろうし、ね、さらにまあボイスもいろんなところと組み合わせることによって、まあ、新しい使い方というのができるのかなというふうな気がしますね。
そうですね。
はい。これね、予約開始が6月9日からで、まあ、販売価格は約15万円というふうになってますけど、この価格どうでしょうかね。
あの価格に関してはいろんなコメントをいただいております、はい、まあ、我々としましては、まあ、ソニーの誇る単焦点のプロジェクター SXRD と、まあ、タッチインターフェースの妥協ない形で Android を搭載すると、まあ、体験自体が非常に新しく楽しいですので、まずは一番妥協のない形で商品をパッケージさせていただきました。そういった意味では価格はまだまだ安いとは言い切れない高い商品ではあると思うんですけれども、まずはここから使っていただいて、で反応を皆さんいただいたのをしっかり聞き取りながら次の展開を考えていきたいなというふうに考えております。
ただねソニーで出している単焦点のプロジェクターでもやっぱ10万ぐらいしますし、それにねアンドロイドが乗ってね、こうタッチで操作できるというところで言うと、まあまあ積み重ねてたらそれぐらいになるかなみたいな感じだったりしますよね。ただねやっぱりこれ実際物を触ってみてね、やっぱり非常に面白いなって感じもしますし、非常にこれがあると未来チックな、ね、家になるのかなっていう気もしますし、結構ね注目度高いのかなっていう気がしますけど、町野さんこれどう思いますか。
はい、まあ、先ほどちょっとお子様の話とか出てましたけど、私もあの IT 系の子ども向けイベントとかで今手元のタブレットの映像を映してますなんていう状況の時に、子どもが気になってその映してる映像のところ触りに来たりするんですよ。でも当然ながら動かないわけじゃないですか、触っているその画面は。ですがそれがこれで実現できちゃうっていうのがやっぱりちょっとありそうでなかったし夢のようだなって今見てて思いました。すごく楽しいなっていうふうに思いました ね、
うん、そうね。はあ、あとこれなんか法人で使われたりとかっていうそういったところも想定されたりするんですか。
そうですね、いろんなあの法人のお客様からもお声掛けをいただいていまして、うん、それこそ我々があまり想定してなかったような使い方っていうのもこれからたくさん生まれてくるかなと思っています、
何か言えるところってあったりしますか？
そうですね、ちょうどあの商品発表させていただいた直後から、はい、メルセデスベンツさんのショールームにおきまして、はい、まあ、エクスペリアタッチを展示させていただいていまして、タブレットを使っていただく感覚でタッチをしながらベンツの車内の雰囲気であるとかカタログであるとか、まあ、よりベンツのショールームが楽しくなるようなそういった仕掛けを一緒にさせていただいたりですとか、あとは博多とかのホテル大倉さんのバーとかですね、ちょっとあの雰囲気のいい照明のあるところでそこにタブレットを置くんではなくてエクスペリアタッチを置いていただくことによって、まあ、雰囲気のいいバーカウンターにいきなり画面が現れると、そうすると心地よく飲んでながら次のオーダーはそのままエクスペリアタッチでしていただくといったようなことも可能になってくるのかなというふうに思ってまして、まさにあのいろんな使い方提案を我々の方にもいただいているところですね。
やっぱりそのタブレットが出た当初って結構法人ではとにかくね珍しいものでみんな触ってもらうとか、ね、こういろんなカタログ詰め込んで、まあ、商談に使うとかっていうところでね一時こうもてはやされましたけど、まあそれに近いものになりつつあるのかなと。
そうですね、
やっぱりこうねパッと見て面白そうだと思うしとにかく触ってみたいというところというのはね魅力的なものなのかなっていうところがありますね。今後これこんな風に進化させたいとかまだまあ製品出てないですけど何かあったりしますかね？
あのそうですね、我々もチームの中で常に次の先々の商品の議論をさせていただいてますので、まあ、もちろん我々ソニーですのでより、まあ、プロジェクターの使命でもあるんですけどもより明るくより高精細に、それからもっと楽しいインターフェースをといった形で、まあ、ちょっと皆さんの期待を裏切るぐらいの進化をさせていただくことができたらなというふうに考えています。
うん、ね、あのMWC では、ね、あのモーションで動かせるようにもなってたと思ってたりして、
ね、
まあ、今回は入ってなかったりもしますけどもあれもぜひ実現させてほしいなと。タッチもしなくても動くみたいな感じで言うとね多分相当苦労して今開発してるんでしょうけどもね、ぜひともねその辺期待したいなと思いますね。あとまあ今回ねスマートプロダクト第2弾ですけども第3弾ももう準備されたりするんですか？
はい、前回のバルセロナでもコンセプト発表させていただきましたけどもイヤーの次のイヤーオープンスタイルコンセプトであるとか、はいはいはい、それから少しロボットの顔をしたエクスペリアエージェントであるとか、まあ、第2弾第3弾4弾いろんな商品今検討しておりますので引き続きワクワクしていただけるような商品展開してまいりますのでぜひご期待いただければというふうに思っております。
いやそうあのね、新しいイヤーのオープンのやつあれってこう耳を塞いでないんですよね、はいはいはい、耳を塞いでないんだけど音楽が聞こえてでしかも周りの声も聞こえるみたいな感じになっていて散々今までソニーってノイズキャンセルでいかに周りの音を聞かせないかっていう方向性にいたにもかかわらずもうその逆というか
2人とも苦笑いです
いやけどなんかねそれで言うとなんかエクスペリアのチームには頑張ってほしいなって思うわけですよ。
そうですね、う
ん、結構ねこれってなんだかんだ言ってこうほらソニーの他の製品とぶつかるのも多々あるわけじゃないですか。
あ
ソニーのプロジェクターともぶつかったりするし、
ね、
下手したらテレビ買わなくてこっちに行く人もいるかもしれないしっていうところで言うと、
うん
ね、その辺のこうねソニーのこういろいろのしがらみと戦って頑張ってほしいなっていう気がするんですけどね。はい、特に答えられないけど
、まあ、ソニーの中ではいろんな部署の方と議論させていただきますけども、うんはい、当然勝ち合うところも新しいものの提案するのもあるんですけども逆に結構協力していただけるところも多くてですね、
うん、
今回のプロジェクターもそうですしタッチのインターフェースであるとか音作りであるとか絵の出し方であるとかプレイステーション4リモートプレイができてしまうであるとか、うん、結構やっぱりソニーのメンバーってみんな新しいものを作りたいっていうマインドセットで動いてるのでこの商品は面白いなって思っていただいた瞬間にいろんな協力をいただけるんですよね、うん、そういった意味ではまあ勝ち合うところがあるっていう議論もあるはあるんですけれどもそれ以上にやっぱりどうしたらこれをもっと楽しくできるかっていう議論が楽しくてですね、
うん
まあ、そういったところから次につながるような新しい提案も出てくるといいのかなっていうふうに思っています。
おそらくね一昔前のソニーだったら出てこなかったかもしれないけど今のソニーだからこそこういったエクスペリアブランドでこういうものを出つつ、まあ、王道のソニーとしてもプロジェクターに出てくるというところで言うと、まあ、非常にユーザーとしてはね消費者としては選択肢が増えて面白いし、
う
ん
ね
ね、なんかこうこれどうやって使うんだろうっていうそのワクワク感というかこれどうやって使ったらもっと楽しく使えるんだろうかっていう製品がなんか久しぶりに出てきたなっていう感じをね非常にするという感じでうまい具合にまとまったかなっていうところで最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今回のエクスペリアタッチ まあ、今回ラジオで石川さんにご紹介いただきましたけども、まあ、やっぱり実際に触っていただいて初めてその楽しさワクワクさが分かっていただける商品だと思いますので、すでにソニーのショールーム等々で触っていただけるような手配させていただきましたので、興味を持って見ていただいた方はぜひ触っていただいてですね、体感していただいて、またいろんなフィードバックをいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
ジョージンさんからも一言お願いします。
はい、この商品は触ってみるとやはり楽しさが一番伝わりますので、ぜひとも実際に触っていただきたいなと思っております。なんでまた我々が気づいてないような楽しい姿とかいろいろとまだまだいっぱいあると思いますので、ぜひとも触っていただいて、もし何か思いついたらネットに書いていただけると結構見てますので、ぜひともそういったフィードバックをいただければなと思っております。
まさにこうね、触ってわかる楽しさっていうのはこれには詰まっていると思うので、ぜひね興味を持った方は触ってほしいなと思いますね。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストはソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社伊藤博さん、長寿拓郎さんでした。以上特集、ソニーが作る未来、プロジェクター一体型アンドロイドデバイス、エクスペリアタッチでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、先ほどの、まあ、トークですけども、はい、一つ補足をしておきますと、ソニーそんなに仲悪くないとちゃんとエクスペリア陣営とプロジェクター陣営非常に仲良く、しかもねプロジェクター陣営の技術協力があって今回のエクスペリアタッチができているというところで、もう偏見で見ちゃいけないなというね、もうそんなね昔のソニーじゃないと、今はちゃんとみんな仲良く面白い技術をみんなで作ろうと、面白い製品を作ろうって頑張ろうっていう感じになってるんで、そこはねちょっと訂正しなきゃいけないなというふうに思ってますんで、皆さんねちょっと記憶をねすり替えていただいて、ソニーは仲いい会社なんだよということをね改めて思っていただけたらなと思います。
石川さんが言ってただけな気がしますけどね。
そうですね、まあ、勝手に言って2人が苦笑してるっていう状況だったので、ちょっとね私自身がちょっと偏見の目で見ていたなっていうちょっと反省しています。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1 メディアです。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、5月24日にドコモが、まあ、新製品発表会開きますので、まあ、そこで取り上げられた製品を詳しく紹介していきたいと思います。生放送でお送りいたします。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ダコ